ひばりクラブの方、こんにちは。また落語会の方、こんにちは。私がひばりクラブと名前考えたときですね。ひばりっつのは偉いと。何しろ、木の上の方に、こう、止まっててですね。それから、ひばりがピューッと上がって、ここでピチクパチクってなって、ピューッと降りてくるんですね。でピューッと上がったときに、この上の方に鷹かなんかがいて危ないかどうか、ほとんど考えずにピューッと上がるんですね。そしてなんだかピューチパーチクって鳴いてピョッと降りてくるんですよ。あの潔さっていうかね、満足感っていうか、やっぱり人間にもそういう潔さがあったらいいなと思って、ひばりクラブっていう名前にしたんですね。野原クラブでもよかったんですね。野原ってのは野に咲いてるわけじゃないですか。まあ歌にも随分歌になってるように、わらべは見たり、の中のバラ、結局、野原もですね、そこで咲いたら、なんかひどいことが起こるんじゃないかなんてことを考えずにですね、心清らかに咲くんですよ。いやー、人間もそういうのがやっぱり一番理想的な人生だろうなと思って、ひばりクラブっていう名前をつけたわけですね。落語界っていうのは難しいんですけど、落語ってのは、まあ、英語ではエンタングルメント、まあ物理の世界ではしょっちゅう使うんですけども、まあ一般的には落語なんてのはほとんど、落語だったらね、よく使います。落語って言うとですね、まあ絡み合うっていうことですけど、これはまあ人間が、生物が生物たるっていうね、自分一人じゃないっていう、いうことで、みんなで楽しもうやって、人生楽しもうやっていうことで落語会っていう名前を付けさせていただいたんですが、今日は人間は満足することができるのか。かわいそうな人たちいるんですよ。かわいそうな人たちはですね、第一にアングロサクソンですね。アングロサクソンってのは本当かわいそうですよ。まあ、イギリス人、アメリカ人が主にアングロサクソンなんですけど、まあ、イギリス人は1500年ぐらいからもう努力に努力を重ねてですね、イギリス人ですよ。最初はまだスペインとかそういうのは強かったですから、まあ、それに対する海賊行為をやったわけですね。自分たちは正面から戦ったら負けるから、海賊でスペインとかポルトガルの商船をですね、バーッと襲ってですね、全部取っていくっていうね、そういう国際犯罪団体を作ったわけです。これがイギリス人ですね。だからイギリス人とはもともと犯罪人なんですよ。それでね、犯罪人で7つの海を支配してね、わずか3000万人いたかな、あの頃。それで、まあ、インドとかですね。まあ、大きな国を、とか、アフリカずっと、エジプトぐらいから南アフリカまで、南北にずっと占領してですね。もう大変だったんですよ。それを維持するのはね。だけど、彼らはなんでそんなことしたかって、イギリスで十分に住めるんですよ。イギリスの島で十分に住めるんです。だけど、貧乏根性なんですよ。満足しないんですよ、貧乏根性だから。満足というものを知らないんですね、イギリス人は。知らなかったんですよ、かつて。15世紀、16世紀、17世紀とね。もうとにかく貧乏根性なんですよ。なんか取らなきゃいけない、取らなきゃいけない。人のものを取らなきゃいけない。まあ、アマゾンの州長がね、なんで人のものを欲しがるんだって言ってるのは、本当そう思うんですね。それがアメリカに病気が移ってですね、貧乏病がアメリカに移ってですね、1850年以来、今度アメリカがですね、もうアメリカの大地って言ったらイギリスだったらまだ議論がありますよ。土地がね、いつも曇ってじゃないかとか、荒野が多いじゃないかなんて、耕作に適したところが少ないとかいろいろね、ケチをつけりゃつくんですけど、アメリカとなったらですね、もう最初にアメリカに移住してですね、1850年までにアメリカの今の合衆国を手に入れたアメリカ人はですね、もう人口は少ないし、もうミシシッピ川ありますしね、平野は広いし、牛もいっぱいいるしね、飼えるしね、もう悠々たる生活なんですよ。石油はいくらでもありましたしね、まあその頃あまり石油まだ使えませんけどね、もう本当にもうランバーインダストリーっていうか森林なんかものすごく多かったですから、木材なんかも豊富にありましたしね。ところが貧乏根性なんですよ。それでしょうがなくもう1900年ぐらいからね、もうスペインと戦争する、日本と戦争する、もうアフガニスタンには行くわね、ベトナムに行くわ。もう、とにかく貧乏で、俺たち貧乏だ、俺たち貧乏だって満足することを知らないんですよ。 満足という言葉を知らないんです。現在のアメリカもそうですよ。まだ満足っていう言葉知らないんですよ。だけども、そろそろね、俺たちは変な人種じゃないかと、満足を知らないんじゃないかってこう思ってるでしょうね。まあ満足を知らないっつったらアメリカ、ロシア、まあロシアはね、このウラル山脈よりか西の方が本当はロシアなんですけど、それをずーっと東に来て、ウラジオストクまで来てね、ウラジオストクでさらに東方を征服する街なんて名前つけてですね、日露戦争までやって、こっぴどくひどい目にあって、それでやめちゃったですけどね。あと中国でしょうね。まあ、中国は中華思想とか言って、俺がアジアの中心だなんつってて、中国人は戦った相手はアジア人しか戦えません。まあ、一回アヘン戦争つってイギリスにこっぴどくやられましたけどね。白人、自分よりが強いのには絶対争い、戦いを挑まないですよ。中国人ってね、その点ね、やっぱり僕中国の人にね、ちょっとお説教したいんですけどね。大体ね、自分よりか弱い人を選んで戦うのは一番卑劣なんですよ。だからね、チベットとかウイグルとかですね、内モンゴルとか、まあ満州もそうですね、今の中国から見れば外国です。まあベトナムは強かったから3回も侵略して全部負けて帰ってきたんですけどね。まあね、自分よりか弱いと見ると戦いを挑むっていうほど卑劣なものはないんで、アメリカもロシアもそういうところあるんですよ。ロシアだってシベリアに行った時ね、シベリアには大体アジア系民族が住んでたんですけど、まあ軍隊行くわけですよ。そして2万ぐらいのね、2万か1万ぐらいの都市をね、攻撃して全滅ですよ。おばあちゃんだろ、なんだろが全部殺すんですね。まあそういうその人間としても尊敬できない人たち。これはアメリカ、イギリス、ロシア、中国ですね。この人たちは絶対尊敬しちゃいけません。どんなに偉い学者でも、どんなに偉い芸術家でも、蔑まなきゃダメですね。奴らは我々とは全然違うと。まあ、フランス、ドイツはちょっと考えなきゃいけないですね。フランスはナポレオンの時にわーっと拡大しましたけど、あれはちょっとナポレオン、こう、封鎖同盟みたいなのができましたから、7カ国かなんて。それに対する反発っていう意味がある。ドイツもまあみんなからわーっていじめられてわーっと反発した意味があるんでね。まあちょっと日本にもちょっと似てるんですね。日本の大東亜戦争ってのは、この四国同盟でガーッと圧迫されましてね。それで嫌だっつって跳ねたっていう。そういうところはありますけど、自分たちで周りから攻められないのに外に出たっていうその貧乏根性はやっぱり民族としてはモンゴル、イタリア、イギリス、アメリカっていうところが、まあ主たるところでしょうね。アラブを入れてもいいけど、ちょっと無理があるかと思いますね。で、我々こう満足して生きてきたという民族は小さいところは別にしますと、例えばインド、日本、こういうところは代表的ですね。十分に強い国でありながら外に出ないと。まあ日本なんかはもう豊臣秀吉とか、まあ、徳川家康なんかの時にね、もしも日本人がイギリス人とか、ロシア人、中国人みたいに意地汚かったらね、もちろんフィリピンとかインドネシア全部領有してますよ。要するに海洋国ですからね。まあ船で行ってフィリピンとかインドネシアを占領するってことは十分できました。その証拠って言ったらですね、スペインは非常に簡単にフィリピンを占領しましたけど、それでフィリペ2世だったかな。フィリペっていう名前を取ってフィリピンにしたぐらいの、まあ強引なことをしたわけですね。オランダもインドネシアを占領しましたけどね。まあ当時のスペインとかオランダ、まあスペインが一番強かったですけど、そのスペインですら日本にフランシスコ・ザビエルを派遣して、なんとか日本を占領しようと思ったけど、できなかったんですね。日本はその頃ですね、1500年ぐらいの時、全ヨーロッパが持ってる鉄砲の数とほぼ同じ数の鉄砲をだいたい持ってたわけですから。だからなかなかそれは難しいですよ。だけどそういう軍事力があっても、日本には貧乏根性なかったんですね。日本人は満足することができるんですね。それが良寛様ですよ。まあ典型的には良寛様。良寛様っていうのはお坊さんではありましたけど、新潟にですね、6畳一間だったかな。いおりを作ってですね、そこで毎日満足してニコニコしながら過ごしたんですね。で、子供たちが遊んでるとこに行ってですね、一緒に遊んで、 そして夕方になったら帰ってお茶をすすって、まあ、どなたかが持ってきてくれたご飯を食べて、そして本当に満足した人生を送ったわけですね。まあ、日本人っていうのはですね、満足できる人種っていうか文明なんですね。ああ、私もですね、実は私のことなんか言うのは恥ずかしいんですけど、32の時ね、気がついたことがありましてね、それまで自分は武田邦彦っていうのが生きてると思ってたんですよ。だから自分がしたいと思うことをして、まあ大学も一生懸命勉強して入って、まあ私は最初会社に入りました。体弱くてですね。それで会社に入って一生懸命やって、自分の人生を歩いてると思ってたんですよ、実は。ところが、まあ何度も言いましたので、私のことを長く知ってる人はよく知ってるんですけども、32歳の時にね、ある出張に行った時に、いや、僕は自分はおかしな人間だと思ったんですよ。だって希望する大学に入ったのに、講義が休みになると喜ぶ。つまり休校を喜んだりね。それからまあ希望の会社に入ったのに、会社が休みになると喜ぶとかね。一体自分何やってんだろうか、こう思ったわけですね。自分っていうのがないんじゃないかと。世間的にこれがいいと。働くよりか休むのがいいって言ったら、それに頭が凝り固まってですね、休むのがいいと。ね。だからそんなに別に大学が休校になったら喜ぶんだったら、その大学行かなきゃいいじゃないか。他の大学行けばね、もっと楽なんだから。会社にせっかく希望して入ったって、その会社が休みになったら喜ぶんだったら仕事しなければいいじゃないかと。家にいたらいいじゃないかと。それからいろんなことがありました。食べ物もね。僕は自分の好きな食べ物あるんだけど、値段見ちゃうんですよ。それでなんかポケットにお金があってね、より高いけどあんまり自分が好きじゃないというものがあっても高いからそれを食べると。だから一体自分じゃ何なんだとこう思ってね、それ気がついたの32歳でしたね。もう本当にこう青天の霹靂だったかな。何しろあーっていう間に分かったんですよ。ああ、自分の人生送ってないなと思って。それから自分が他人に迷惑かかんない程度には自分のしたいことをしよう。ええ。仕事がしたいんだったら別に会社に行くのは嫌じゃない。サンマが好きだったらサンマを食べる。その頃サンマ安かったですから。サンマを食べたい。ね。自分の思う通りしてみようと。それで40まで自分の思う通りしました。だんだんだんだん訓練しました。どうしても最初はね、食べ物焼くと値段見ちゃうんですよ、こうやって。320円だな。こっちは400円だなって言ってね、それを見なくなりました。財布を持つのをやめてね、裸でお金入れましてね、なくなったらもう貧乏生活すると、まあいうふうにしましたらね、実は私の性格があるんでしょうから、これ皆さんにはお勧めできませんが、好き放題やって余るんですよ、お小遣いが。それで、あれ？今までは余らなかったんですよ、それまでは。ポケットにあるお金を計算しながら生活してるときは余んなかったんですよ。変ですね、人間って。お金を意識しながら生活してると、給料いっぱいいっぱい使ってたんですよ。それはそんなに給料高くないですからね、その頃は。給料いっぱいいっぱい、まあ貯金は少ししてましたけど、貯金を除いた給料いっぱいいっぱいを使ってたんですよ。それはお金を頭の中に入れながら使うから、どうしてもそうなるんですね。ところがもうその32歳で、ああ、俺は自分の人生を送りたいと。もちろん家族はもちろん大切にしなきゃ。結婚した限りはもうその時結婚してました。結婚した限りは家族には不自由をさせたくない。まあ僕が言ってたのは、お寿司食べたいんだったらいつでも食べていいよと。ね。買いたいものがあったらいつでも買っていいよと。だけどその分だけは僕頑張るからってね。まあ私がその頃は働いて、それでとにかく家族に不満のないようにしたいという気持ちありましたね。だけど、まあ女の人で浪費癖のある女の人もいますけどね。日本人の奥さんというのは大体は締まり屋さんなんですよ。ちゃんと計算してね、節約するべき時は節約して、お菓子一つもね、そのうち食べないで捨てちゃうなんてことはしないで、一応そのお菓子はあったら食べるっていうね。まあそういうような、こうちゃんとしたところが日本のご婦人というのはあるんですね。ですからまあ僕はまあ全部家に入れて、それでお小遣いもらって生活するっていう生活をしてました。やっぱりまあ僕の年代の男はね、やっぱそれが正常でした。別に気張ってるわけじゃなくて、もう俺は 家族のためにはちゃんと気持ちいい思いはさせないんだと。もう楽に人生を送ってもらうんだって気持ちがすごく強かったですね。だけど残ったっていうかお小遣いは僕もいただいておりましてね。それで、それが自分が稼いだ金なんてそんな奇跡なことはね、僕らの年代はなかったんですよ。男はもうそうするもんだってふうに思ってましたからね。ですからまあ全然何の苦痛もありませんでした。そしたら余るんですよ。実にね、まあ具体的なことを忘れましたけどね、5万円だったような気がするんですよ、お小遣い。そうするとね、お小遣いが5万円で、お金のことを考えながら食べてた時は5万円なくなっちゃうんです。ところがお金のこと関係なく自分のやりたいようにやろうと思ったら4万5千円とかね、そんななっちゃうんですよ。不思議なもんですよね。そして40になった時は、40歳ですね、僕がそういうふうになったのは、満足した生活ができるようになったんです。私はですね、研究したりね、それから知識欲がすごく強いんで、なんか調べたり、まあ関係ないことだって面白いんですよね。まあ昨日話した、人間は利己的か利他的かなんて、僕の専門の物理とは違うんですけども、まあそれで僕はもういろんなところに興味があったんで、後に美術大学の講師なんか20年もやったりしてね、そういうことになったんですけどね。まあ、非常にこう音楽も好きだし、スポーツも好きだし、それから歴史も好きだしですね。まあ、そういうものがみんな好きで、それで一生懸命勉強した。科学でもそうですね。武田は医者じゃないのって言うけど、僕はね、医者と同じぐらい医学書を読んでると思いますよ。もうすごく面白いんですよ。人体って面白いですからね。だから、私の研究の一部は人体的な研究があるんですね。例えば、がん壊死因子の研究とかですね。それから人体の細胞の劣化の研究とかね。まあそういうのをやったり、血液の流れの研究とかね。まあそういうのをこうやってたわけですけども、そういったものは僕のこう、なんか興味の広さですね。40の時から満足した生活を僕は送っておりまして。で、給料がそんな高いわけじゃないけど、まあ世の中の平均から見たら高かったでしょうね。だけど、やっぱりもう自分は全然お金に困らなかったですね。この前なんか、僕をいつも非難する人が、武田は地上波に出れなくなって、金が困ったと、全然困ってないです。私ね、50歳で会社から大学に行ったらね、給料がちょうど3分の2になったんですよ。でもびっくりしちゃってですね、これはもうタクシーなんか絶対乗れないから、バスを習得しようと思って、バスの時刻表なんかを、まあ300円ぐらいで買ってですね、それでどっからどこまで行くときはバス乗ろうとかね。いや、なかなかいいバスがあるんですよ。新橋から渋谷なんてね、誰もバス乗らないですけど、あそこはね、一番っていう、都営一番線ってのがあってですね、ものすごくしょっちゅう来るんですよ。もう5分に1本ぐらい。当時ね。今どうだかわかんない。ピューって行けるんですね。まあそういうのを勉強したりしまして。だけども、実際はですね、僕は3分の2以下だったんですね。つまり給料は3分の2になったけども、自分の生活変わんなかったんですよ、実は。特にバスに乗らなくてもよかったんです。だからまあそれからずっとね、満足な生活を送ってきました。満足というのを知ることができた。これやっぱり日本人だったからですね。で、今でもね、もう全然満足してます。もう住宅も全然、不満ありません。全然不満ありませんね。何にも全く不満ありません。それで生活してます。やっぱり人間は満足することができるかどうかっていうその力ね。その人間の力が僕大切だと思うんですよ。満足じゃないとね、いつまでもね、まあ小泉さんの内閣の時みたいにね、とにかく金をもアメリカ人、イギリス人になっちゃいますから。本当に悲しい人生になりますよ。ねえ。だけど僕は今、まあちょっと広いけど、自分としては広いですけど、8畳のね、ところに自分のベッドやら机やらあって、それでちょっと外を見ながら仕事をするともう全然満足ですよ。もうこれ以上幸福なことはないっていうぐらいの人生を送ってます。それからね、時々いろいろ神田あたりの飲み屋に飲み仲間と行くんですけども、どんどん安いところになっちゃって飲み仲間の人に申し訳ないんですけどね。どうしても私そういうふうになっちゃうんですね。だからまあ洋服なんかも買えばね、今の洋服は随分持ちますしね。また安いし もう全然、僕このシャツなんかすごい気に入ってるんですけど、まあ気に入ったシャツね、着てすぐ洗濯できますし、すぐ乾きますしね、本当に 楽な人生です。まあ、ちょっと今日時間になっちゃったんで終わりますけど、人間は満足することができるのか。満足することができます。満足する一人一人の国民、満足した国家、これを作ればね、戦争もなくなりますし、いがみ合いもなくなるし、まあ参政党みたいにね、人に嘘ついてね、ああ自分だけがいい思いしようとかいう人もいなくなります。本当にいい。もう参政党に今入ってる人すぐ辞めた方がいいですよ。そうしないとずっと嫌な思いをして人生を送らなきゃいけませんね。まあそう思いますので、まあ僕も失敗しましたけど、またやり直そうというふうに思っておりますし、まあもう、一年になりましたからね。ああいうそのなんか嘘をついても自分だけが良くしようとかね。そういう満足できない貧弱な人生は送りたくないと、こう思いますね。ちょっと今日長くなって失礼いたしました。